鳴門市議会だよりナンバー127、発行鳴門市議会、編集議会広報委員会、発刊2024年、令和6年6月1日。内容を一部抜粋しています。令和6年第1回定例会の議決結果、議案第1号専決処分の承認について、令和5年度鳴門市一般会計補正予算第8号議案第2号専決処分の承認について、鳴門市手数料徴収条例の一部改正について、議案第3号専決処分の承認について、令和5年度鳴門市一般会計補正予算第9号はいずれも原案の通り承認されました。議案第4号令和6年度鳴門市一般会計予算、議案第5号令和6年度鳴門市国民健康保険事業特別会計予算、議案第6号令和6年度鳴門市後期高齢者医療特別会計予算、議案第7号令和6年度鳴門市介護保険事業特別会計予算、議案第8号令和6年度鳴門市光熱水費等支出特別会計予算、議案第9号令和6年度鳴門市給与費等管理特別会計予算、議案第10号令和6年度鳴門市交際費管理特別会計予算、議案第11号令和6年度鳴門市水道事業会計予算、議案第12号令和6年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算、議案第13号令和6年度鳴門市下水道事業会計予算、議案第14号地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第15号鳴門市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、議案第16号鳴門市税負荷徴収条例の一部改正について、議案第17号鳴門市事務文書組織条例の一部改正について、議案第18号鳴門市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の一部改正について、議案第19号鳴門市新型コロナウイルス感染症対策基金条例の廃止について、議案第20号鳴門市危機管理対策基金条例の制定について、議案第21号鳴門市消防手数料徴収条例の一部改正について、議案第22号鳴門市立小学校設置条例の一部改正について、議案第23号鳴門市国民健康保険条例の一部改正について、議案第24号鳴門市介護保険条例の一部改正について、議案第25号鳴門市子ども育み医療費の助成に関する条例の一部改正について、議案第26号鳴門市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第27号鳴門市放課後児童健全育成事業の 設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第28号、鳴門市営住宅条例の一部改正について、議案第30号、鳴門市水道事業給水条例の一部改正について、議案第31号、鳴門市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定の取り消しについて、議案第32号、指導路線の認定について、議案第33号、松重町ほか2町協定事業組合と鳴門市との間におけるモーターボート競争施行に関する事務の受託にかかる協議について、議案第34号、令和5年度鳴門市一般会計補正予算第10号、議案第35号、令和5年度鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号、議案第36号、令和5年度鳴門市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、議案第37号、令和5年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第1号、議案第38号、令和5年度鳴門市給与費等管理特別会計補正予算第1号、議案第39号、令和5年度鳴門市交際費管理特別会計補正予算第1号、議案第40号、令和5年度鳴門市水道事業会計補正予算第1号、議案第41号、鳴門市漁港管理条例の一部改正についてはいずれも原案の通り可決されました。議案第29号については、提出後に内容の誤りが発覚したため、撤回の上、議案第41号が提出されました。報告第1号、弾力条項の適用について、令和5年度鳴門市モーターボート競争事業会計は報告されました。発議第1号、鳴門市議会会議規則の一部改正について、発議第2号、鳴門市議会委員会条例の一部改正については、いずれも原案の通り可決されました。い第1号、日本政府に核兵器禁止条約への署名、批准を求める意見書。い第2号、保育所等保育施設、学童保育施設の職員配置基準、改善等を求める意見書は、いずれも原案の通り可決されました。同意第1号、固定資産評価審査委員会委員の選任については、里浦町の四国道吉、宮町の下地茂氏、瀬戸町の氷上義彦氏を選任することに同意しました。諮問第1号、人権擁護委員の推薦については、宮町の八田博氏を推薦することに同意しました。請願の処理。請願第8号、日本政府に保育所等保育施設の職員配置基準改善等を求める意見書の提出を求める請願。請願第9号、水道事業に関する請願書。請願第10号、農家が処分するさつまいもに関する請願書は、いずれも採択されました。意見書、定例会で可決された日本政府に核兵器禁止条約への署名、批准を求める意見書は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣へ送付しました。定例会で可決された保育所等保育施設、学童保育施設の職員配置基準改善等を求める意見書は、 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣、子ども政策少子化対策担当へ送付しました。総務文教委員会議案第20号鳴門市危機管理対策基金条例の制定について、激甚化・頻発化する自然災害や社会経済生活に大幅な変容をもたらす感染症など、さまざまな危機事象に適切に対応できる財源を確保するため、新たに基金条例を制定するもの。質疑。基金の設置目的に、鳴門市におけるさまざまな危機事象に対する応急対策、復旧・復興対策、被災者支援、予防対策等にかかる事業に要する経費に充てるためとあるが、抽象的で分かりにくいのではないか。答弁。想定外で発生する危機事象にも柔軟に対応できるよう、このような規定とした。質疑。今後基金として積み立てる予定の金額は、答弁。令和5年度3月補正予算で1億円を基金に積み立てることとしているが、財政状況などを勘案しながら、2030年を一つの目安として可能な限り積み立てたい。生活福祉委員会議案第2号専決処分の承認について、鳴門市手数料徴収条例の一部改正について、戸籍法の改正に伴い、戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号の発行にかかる手数料を徴収する事務及び金額を定めるなど、所要の改正を行うもの。質疑。手数料として設定されている金額の根拠は、答弁。国が定める政令に手数料の基準が定められているため、基本的に全国の普通地方公共団体が政令の基準に準拠している。政令に定める額ではない手数料を独自に設定する場合には、コンビニ交付の手数料のように明確な理由が必要となる。質疑。戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号はどのようなものなのか。答弁。発行された識別符号を記載することで、戸籍・除籍証明書の提出に変えることができる。戸籍・除籍証明書よりも50円安く発行することができ、3ヶ月の有効期間内であれば繰り返し使用できる。産業建設委員会議案第30号鳴門市水道事業給水条例の一部改正について、本市が施工する排水管の敷設工事などに関し、その必要な費用に充てるため、特に利益を受ける者から分担金を徴収することができるよう、所要の改正を行うもの。質疑。工事分担金の徴収は、口径150mm以上の排水管の敷設を伴う工事が対象であるが、一般家庭の排水管は口径が小さいことから対象外となるのか。答弁。事業者が対象となると思われる。質疑。厚生労働省令を国土交通省令に改めるとあるが、所管が変更されただけなのか。答弁。水質については環境省が所管し、水質以外のものについては社会資本整備や災害復旧にも知見を有している国土交通省が所管するよう水道法が改正されることから、水道法を引用している本条例の当該部分を改正する。予算決算委員会議案第4号令和6年度鳴門市一般会計予算 文化会館耐震改修事業や仮称大麻町総合防災センター整備事業をはじめ、防災・減災に関する各種事業を充実するとともに、なると丸ごと子育て応援パッケージ事業や、なるとうずっこ学力向上パッケージ事業をさらに拡充するなど、新たななるとを作るために必要となる施策に重点を置いた予算となっている。質疑、結婚支援アイデアコンテスト事業の内容は、答弁、地域全体で結婚を応援する機運の醸成や、結婚を支援してほしい方、応援したい方のニーズの把握などにつなげるため、町に愛着を持ち、町の良さを実感できるようなアイデアを広く募集する。入賞したアイデアの一部は市で事業化を検討する。質疑、中学校屋内運動場空調設備整備事業について、今後のスケジュールは、答弁、令和6年度に第一中学校体育館の空調整備設置工事、大麻中学校体育館の空調設備設置工事設計を行う。その後は、残りの中学校の体育館に設置する計画であり、収容人数や地域バランスを考慮しながら設置の順番を検討する。一般質問、代表質問。会派牛尾、山根岩尾。学制の廃止。問い、住んでいる地域によって合格点に差がある学制を早期に廃止してほしい。答え、学制の廃止に向けた機運醸成を図るため、令和6年3月24日に第2回学制について考えるシンポジウムを開催し、鳴門市石井町板野町の市長による座談会で意見交換を行う。本市の子どもたちにとって真に公平で進路選択の機会が十分に保障された入試制度が早期に実現されるよう取り組む。放課後児童クラブの給食の提供。問い、放課後児童クラブで長期休業時などに給食を提供してはどうか。答え、本市の児童クラブは市内11校において地域の方で構成する運営委員会方式で実施している。夏休みなどの長期休業中は弁当を持参していただいており、保護者の方にご負担をおかけしていると認識している。市の事業で給食の提供を実施するには、実施方法や料金の徴収、食物アレルギーの対応など様々な課題がある。給食提供を行っている児童クラブの状況を調査し、給食の必要性や課題解決の手法について検討する。中学校の修学旅行費用補助。問い、子育て世帯の旅費負担について市が一部補助してはどうか。答え、本市では修学旅行の費用は基本的に各家庭に負担していただいているが、経済的に困窮している世帯については、就学援助を行っている。今後とも様々な視点から、子育て世帯の負担軽減がより効果的に図られるよう、引き続き子育て支援について検討する。会派創新クラブ、野田清幸。令和6年度当初予算。問い、令和6年度当初予算案の予備編成における基本方針は、令和5年度における基金残高と実質交際費比率の見込みは。答え、人口減少や地価の下落、国の定額減税の影響により歳入の根幹をなす市税が減収、歳出では人件費の増加、扶助費の増、交際費の高水準など義務的経費が増加、物件費や各施設の老朽化など、本市の財政状況は楽観視できない。 今後数年間の取り組みが本市の未来を決定するとの認識に立ち、行財政改革の推進による健全な財政運営を図り、なると丸ごと子育て応援パッケージ事業による人口減少対策、子育て支援、なるとうずっこ学力向上パッケージ事業などの学力向上、防災、減災対策の3点に重点を置いて取り組むための予算編成を行った。基金残高については、令和5年度末残高見込み100億5020万円、令和6年度当初予算案では45億1190万7000円を基金から繰り入れたことにより、基金残高は58億682万円となる。実質交際費比率は、令和5年度では 12%、令和6年度では 11.8% を見込む。交通政策、問い、地域公共交通計画について、今後どのような交通政策に取り組んでいくのか。答え、令和5年9月より、大津町矢倉地区において、自動車教習所の送迎車両を活用した地域の高齢者などの移動支援事業に着手し、公助・共助による移動支援サービスのモデル事業と位置づけている。今後は、公共交通空白地域の解消をはじめ、地域に寄り添った公共交通体系の構築に向けて努める。会派なると地方創生会、梶達也、危険な空き家の対策、問い、なると市の空き家の中で地震などにより倒壊する恐れのある空き家の対策は、答え、地震などにより倒壊し、避難路や近隣地へ悪影響を及ぼす恐れのある空き家の所有者などへの指導、支援措置、相談会などによる周知啓発に努めている。中でも特定空き家等に関しては、令和5年12月施行の改正空き家対策特別措置法において、事前手続きを省略できる緊急大執行制度などが創設された。しかし大執行には行政も慎重な判断が求められるほか、費用徴収などの課題がある。現在2件の特定空き家等の所有者などに対し、助言・指導の対応を行っている。空き家対策は、所有者などの管理責任のもと、特定空き家等に至る前での解決が必要である。南海トラフ巨大地震などの災害時に、避難・救助活動などに影響を及ぼす恐れのある空き家の除去促進に向け、引き続き所有者などへの指導や支援・周知啓発に努める。ナルトボートカップ、問い、企業促進としてスタートした移住企業アカデミーナルトボートカップの取り組み状況は、答え、アカデミーでは地域自然や地域課題を活用した01のビジネス創出をテーマとし、全国から42名が参加した。ビジネスモデルやマーケティング、資金計画など7回のオンラインプログラムを受講し、選考された7名が実際に来名し、5日間の短期合宿を実施した。地元起業家との交流会や企業訪問、金融機関への融資模擬プレゼン、最終日には創業計画ピッチコンテストを開催するなど、本市での具体的な企業イメージを構築する良い機会になった。今後も企業創業を実現してもらえるよう取り組みを進めていく。会派、令和なると、宅川康二、南海トラフ巨大地震対策、問い、南海トラフ巨大地震に備えるための対策について、 ハード面、ソフト面の今後の取り組みは。答え、令和6年度から令和12年度を計画期間とする鳴門市南海トラフ地震等防災・減災対策推進計画を新たに策定し、より具体的で実効的な防災・減災対策に積極的に取り組んでいく。具体的な施策として、ソフト面では地域防災リーダーを担う防災士の養成をはじめ、自主防災会による実践的な訓練の実施や防災学習の推進など、地域における住民主体の防災活動により一層の活性化を図っていく。また災害に強い町づくりの実現に向けて、本市と関係機関、団体との緊密な連携が重要であると考えている。このためフェーズフリーの観点からも、日常から地域をはじめ民間事業者、防災関係機関、災害ボランティア団体などと顔の見える関係を構築し、つながりを大切にして緊密な連携を図っていく。共愛道路の解消、問い、未整備の共愛道路を今後どのように解消するのか。答え、建築基準法に基づき建物を建てる際に道路境界線を交代したいわゆるみなし道路部分の用地寄付を受けることにより、段階的に解消できるものと考えている。これらの用地寄付については、私有道路土地の寄付才能に関する基準を定めており、路面を市が定める基準に舗装していること、排水施設を完備していること、抵当権などの所有者以外の権利が設定されていないことなどの要件がある。今後も安全安心を確保するため、住民の方々にご理解ご協力をいただきながら、用地の寄付を受けることにより共愛道路の解消に努めたい。会派公明党、浜聖子。ブルーカーボンの取り組み、問い、本市の海環境の現状と対策は。答え、ブルーカーボンは海藻などの海洋生態系に蓄積された炭素のことで、温室効果ガスの吸収源対策の新しい選択肢として注目を集めている。本市ではナルトワカメの養殖が行われ、沿岸ではアマモなどの海藻類が生育し、藻場を形成して水生動物の産卵、生育の場所となっている。藻場の保全で漁業振興や生物多様性の確保のほか、本市の特性を生かした温室効果ガス排出量削減にもつながる可能性があり、ブルーカーボンには注目している。また市内のNPO 法人環境徳島ネットワークが実施する瀬戸内ゴミ箱になった海ブルーカーボンプロジェクトが、一般社団法人地球温暖化防止全国ネット主催の脱炭素チャレンジカップ2024において、ウエイストボックス最優秀 CO2 の見える箇所を受賞。民間においても様々な取り組みが進められている。一方、ブルーカーボンについての温室効果ガスの排出、吸収量の策定方法は、現在国において検討が進められていることから、令和6年度に策定予定の地方公共団体実施計画において、国の動向を注視し、他団体や民間企業などにおける事例の情報収集に努め、専門家などの意見を伺いながら取り組みの検討を進める。要望、ブルーカーボンの取り組みとして、ワカメ養殖の広大な操場が吸収する CO2 を、民間組織が承認発行するゼーブルクレジットを活用し企業へ販売し、その資金を磯焼け対策へ投資して操場再生の好循環を進めていただきたい。会派未来 塩崎健二。直下型地震の対策。問い。南海トラフ巨大地震対策と並行して、中央構造線断層帯の対策を行わないのか。答え。直下型地震対策については、徳島県の協力を得て災害頭上訓練を実施し、災害3日目の想定で、家屋崩壊や火災の発生、救命救助や道路警戒、援助物資の調達など、県と市の災害対策本部及び関係機関と連携して、より実践的な訓練を実施した。現在では津波の想定は示されていないが、今後津波に関する被害想定が追加された場合は、直下型地震対策を見直す。学校や園での災害発生。問い、避難場所が園、学校の敷地以外の際、長時間にわたり津波警報が続いた時の安全確保などについては。答え、園、学校での敷地以外が避難場所の場合は、県の教育委員会が定める学校管理防災マニュアルで、地震・津波発生時の対応として、避難時間が確保できる場合は、安全な高台へ、避難時間がない場合は、自校の校舎、近隣の山や建物を避難場所としている。長時間津波警報が解除されない場合の物資などの確保は課題であると認識しており、今後フェーズフリーの観点も踏まえながら検討する。子どもたちの引き渡し。問い、警報発令中の園児・児童・生徒の引き渡しは、答え、引き渡しについては、園児・児童・生徒の安全が確保されることが大原則であり、マニュアルなどを踏まえた上で、子どもたちの命が守れるよう、各校・園において適切に対応し、保護者への引き渡しルールなど、共通理解が図られるように努める。個人質問。小西勤、牛尾。新庁舎開庁式。問い、令和6年5月に新庁舎が開庁するが、開庁式など開催事業はどのような内容か、また新庁舎におけるニャルヒゲの起用法は。答え、令和6年5月7日に新庁舎の開庁を迎えるにあたり、開庁記念式典並びに市民の皆様へのお披露目の機会として、開庁記念イベントを4月20日土曜日に開催する。午前10時より開庁記念式典を、午後1時30分より開庁記念イベントを実施する。ニャルヒゲは1階待合スペースなどのガラス壁面に衝突防止マークとして設置、番号発見システムの案内表示モニターの絵柄にもニャルヒゲを活用する。また、クリアファイルの配布も行う。グルメに関する観光振興施策。問い、観光振興施策について、観光客の市内周遊を促進する上で、グルメは重要であると考える。令和7年には、大阪・関西万博、令和8年には、オロナミン C 球場改装オープン、令和9年には、大鳴門橋自転車道開通、鳴門市民会館リニアルオープンが予定されており、イベント目白押しである。これらのイベントに備えてのグルメに関する施策は、答え、公益観光事業として令和3年より南あわじ市と連携し、渦潮エリアとしてのブランド力の向上を通じた観光産業、さらには地域経済の活性化を図るべく、渦の幸グルメの開発を行うとともに、食の魅力をお客様に説明することができる人材、渦の幸マイスターの育成に努めてきた。また、ナイトタイムエコノミーを推進して夜のにぎわいづくりにも努めている。東正則、牛尾。 未耐震住宅。問い、鳴門市全体の木造住宅の耐震診断の進捗状況と未耐震住宅の改修率は、さらに未耐震住宅の耐震診断促進にどのように取り組んでいくのか。答え、木造住宅耐震診断支援事業では、平成16年度から令和4年度末までに耐震診断を2123戸実施しており、ほとんどの建物が倒壊の危険性があり、耐震改修率も約 13.8% と全体的に進んでいない状況である。耐震診断促進の取り組みは、平成12年5月31日以前に着工した3階建て以下の木造住宅を対象に耐震診断を無料で実施しており、広報ナルトや自主防災会連絡協議会などでの啓発のほか、市職員が各地域を個別訪問し、耐震診断の受付や補助制度の周知などを行っている。申請手続きについては、令和2年度から郵送での受付も可能にするなど、市民の利便性向上にも努めている。要望、本市に未耐震住宅は4000戸あり、耐震シェルター費用は平均で130万円なので、約52億円で全ての未耐震住宅にシェルターを設置することができる。2030年までに達成するならば、毎年9億円で未耐震住宅のシェルターが完成する。このような取り組みを行政の責任のもと実施してこそ、市民の命を災害から守るという大きな目的が達成され、魅力あるまちづくりにつながり、本市の認知度が上がる。ボートレース事業の貢献により、未耐震住宅への耐震シェルター設置を全額公費負担で2030年をめどに 100% にする計画を強く提案する。八木亨、令和なると、ドイツ村公園トイレ整備事業。問い、令和3年から始まった本事業について地元住民から相談を受け調査していくうちに、全く常識外れの事業であることに驚き、市民の血税がこんなふうに使われてよいのかと疑問を深めている。9割型進捗しているのに、その証拠となる資料を請求しても提出されない。本来なら予算計上の時に資料に基づき説明されるものだが、本事業はそれも皆無で進められてきた。私が議員になってから議会において、先輩議員の誰一人も資料請求していない。そんなことがあってよいのか。本事業については議会軽視も甚だしい。このことから本予算が正しく執行されているのか、現状に照らして質問する。造成費を建築費1335万4千円の中に、潜り込ませていると推察している。苦肉の策で坂のある駐車場にしたのか、疑いたくなるのは私だけか。答え、当初予算は概算工事費にて計上したもので、設計段階での概算となっている。建築物の建築工事978万3008円、電気設備工事45万9484円。駐車場整備工事288万1290円。案内板設置工事25万2218円。観光地本体547万2293円。浄化槽設置工事513万1707円となっており、物価高高騰分を勘案して予算額2805万円を計上した。落札額は建築工事1335万4千円、観光事902万円。当初予算と契約額との差額は 567万6000円となっている。上田浩二、防災士資格の取得状況問い。令和5年末に私も防災士資格を取得したが、市の資格取得に関する目標と職員や市民の取得状況について。答え。今後3年間で約200名の資格取得を目標としており、現状では市職員では危機管理課の4名を含め26名で、市民については市内在勤在学者を含め140名が資格取得している。地震対策問い。今回の能登半島地震では、市が耐震化支援の対象としている評点 1.0 でも多数の家屋が倒壊している。一方、行動利用者向けの緊急対策速報を導入していた施設では、より早く揺れを知ることができ、事前に避難できたケースがあった。市として耐震化支援対象のさらなる拡充や高度利用者向け緊急地震速報の導入支援を提案するが、答え、支援対象の拡充は現行の補助条件で木造住宅の耐震改修が十分に進んでいない現状や財政負担を考慮し、現行制度の優先が望ましいことから難しい。また、高度利用者向け緊急地震速報に関しては、現時点での支援は考えていない。誘導区域外のまちづくり問い。市は地域と集約エリアを交通で結び、住み慣れた地域が活性化し、安心して暮らせる環境づくりをと言っているが、教育施設もない、普段の買い物さえできない地域にしてどう活性化させるのか。答え。誘導区域外の地域におけるまちづくりについては、市街化調整区域などの誘導区域外の地域においても、農業や漁業をはじめ産業振興や観光などと連携しながら、誘導区域内外との関係性を深めるなど、自然環境との調和を図りつつ、集落機能を維持することで安心して暮らせる良好な居住環境の保全や地域活性化を目指す。金井勝則、牛尾。部活動の地域移行問い。本市の部活動の地域移行の現状は。答え。鳴門市部活動地域移行検討協議会での検討も踏まえ、令和6年度の部活動からハンドボール、体操、新体操の3競技について4団体の地域クラブに移行すること、また一部の部活動において拠点校方式で実施することとしており、すでに入学説明会において対象となる児童や保護者に学校より説明している。引きこもり支援問い。中学生の不登校生の卒業後追跡調査を行い、引きこもり支援機関につなぎ、切れ目のない支援体制を構築できないのか。答え。不登校の要因は様々であり、すべてが引きこもりにつながるものではないが、卒業後も社会とのつながりを持てずに引きこもる状態となるケースも一定数存在するものと考えられる。本市の相談窓口である寄り添いでは、引きこもりに関係する相談があった時点ですでに課題が複雑に絡み合う困難な状況となっている事例も多く、解決までに時間を要している実態がある。本市では以前よりこうした状況を課題として認識していたところであり、できる限り早期に適切な支援につなげるために、引きこもりに特化した支援窓口の設置を検討してきた。その結果、引きこもりに関する専門窓口を基幹相談支援センターに設置し、相談支援とともにネットワーク作りや当事者会、家族会の開催、小中学校などの 教育機関とも連携した情報共有などを推進していく予定としている。長浜健一、人口減少対策、問い、鳴門未来づくり総合戦略2020などでは、2040年の目標人口を4万5000人としているが、このままでは大きく下回る。超少子高齢化が進み、働き手のいない社会が想定される。外国人を含む人口動態と関係、交流人口の取り組みは？答え、社会動態はこれまでの転出超過の状態が改善されているが、高齢化率は増加し、生産年齢人口は減少している。外国人数は増加傾向。関係交流人口については、四国のゲートウェイ推進プロジェクトや、鳴門まるごと子育て応援パッケージ事業などにより、関係人口の創出拡大に取り組む。要望、効果検証の KPI に若者回復率を加えること、2地域居住の促進を要望する。子育て支援策など、ソフト事業による対策は、自治体間の競争が激化し、消耗戦となっている。子育て世帯向け住宅地開発や、新しい企業団地の開発などのハード事業が必要。また、労働力不足解決のため、外国人材の受け入れを要望する。鳴門市の観光振興、問い、地域経済に好循環を生む持続可能な地域づくり、観光の質の向上、観光産業の収益力、生産力の向上、交流・関係人口の拡大に向けた鳴門市観光振興計画策定については、答え、策定に向けた観光関連事業者などと、本市の観光の現状と課題について意見交換を行っている。就活支援、問い、お悔やみ窓口のようなワンストップ就活支援窓口の設置は、答え、本市の状況に応じた支援のあり方について、先進事例などの調査研究に取り組む必要がある。要望、人生の終わりに備えて医療や、葬儀、相続などを準備する就活は、空き家対策などにも寄与すると考える。就活サービスや窓口の設置を提案する。令和6年度の当初予算及び令和5年度補正予算を審査しました。6日間にわたり予算決算委員会を開催しました。その内容を一部紹介いたします。子育て、教育について、質疑、国内留学体験事業の目的は、答弁、鳴門うずっこ学力向上パッケージ事業の一環として、外国の文化に触れることで英語力の向上を図り、グローバル人材を育てる。質疑、選考の方法は、答弁、書類審査の作文で意欲を審査し、その後に英語面接を行う。意見、体験を通し、英語を頑張る意欲につながる可能性がある。今後事業を拡充し、英語が苦手でも興味を持っている子どもたちも対象としてほしい。就学前、質疑、乳幼児年齢ケア事業の概要は、答弁、日本では睡眠時間の短さが課題であり、特に乳幼児の睡眠不足が発達やメンタルヘルスの問題につながる可能性が示されている。こうした課題を解決する一助として、専門家の知見や AI を活用し、睡眠改善のアドバイスが受けられるアプリを希望する家庭に提供する。対象は1歳6ヶ月から3歳12ヶ月までの乳幼児を養育する家庭で700人を想定。対象者に郵送で通知し、 利用を再開してもらう。防災、避難所について。質疑、中学校屋内運動場空調設備整備事業で、体育館に設置する空調設備の平時における活用は、答弁、夏場の熱中症などのリスクを下げるため、教育活動でも使用いただき、教育環境の充実にもつなげていきたい。意見、非常に大事な事業であり、スピーディーに各学校に設置していただきたい。緊急車両について、質疑、災害対応特殊屈折はしご付き消防自動車の更新内容は、答弁、現在のはしご車は、長寿命化を図りながら、28年以上使用しており、安全面の観点から車両を更新する。現在の40メートル級のはしご車から25メートル級のはしご車に更新予定。質疑、更新予定時期は、答弁、令和6年4月に入札を行い、6月の議会で承認を得た後に本契約となるため、更新は令和6年度末を予定している。質疑、25メートルを超える建物が市内にはあるが、その建物が火災に見舞われた場合の対応は、答弁、建物の9階以上にはしごが届かなくなるが、最近は消防設備が発達しているほか、二方向避難が可能となっているため、消防訓練や査察の際に指導、周知した対策をとっていきたい。市民生活、犬猫愛護について、質疑、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用補助の件数は、答弁、開始時の令和2年度は50件、令和3年度は70件、令和4年度は107件、令和5年度は149件。意見、飼い主のいない猫に困っている方は大勢いるので、相談先や対応内容をできるだけ周知してほしい。スポーツについて、質疑、仮称、ナルトスポーツデーの概要は、答弁、令和5年度に終了したチャレンジ事業の内容を一部見直した上で、令和6年5月頃に仮称、ナルトスポーツデーとして開催する。このイベントがスポーツを始めるきっかけにつながるよう、引き続き地域の皆様にご協力をいただき、スポーツを楽しめる場を提供したい。その他、産業について、質疑、スタートアップ誘致事業とエコノミックガーデニングの連携は、答弁、エコノミックガーデニングは、ナルトという土壌を生かし、地元の中小企業を育てるという考え方、スタートアップ企業を生み育てることは、エコノミックガーデニングの理念に通じる。都市部のスタートアップ企業と地元企業の技術などを掛け合わせることで、新しい成長につなげるという考え方を、今回の事業で一番大切にしたい。意見、地元だけではできないことをスタートアップ企業と連携し、日本全国、また世界へ発信してほしい。意見、地域の食材や資源を生かし起業する人を、鳴門市に住む子どもたちから育てることも大事なので、中学校や高校との連携も考えてほしい。ボートレースについて、質疑、プレミアム G1 マスターズチャンピオン開催の概要は、答弁、令和6年4月16日から21日までの6日間の開催を予定している。プレミアム G1 マスターズチャンピオンは、勝率上位などのベテランレーサー52名がナンバーワンを決める競争。全国発売のプレミアム G1 競争としてテレビ放映も予定されている。質疑、 今回開催するプレミアム G1 マスターズチャンピオンの先見売上額の見込みは、答弁、先見売上額はレース開催の6日間で82億円の見込み、この売上額に入場料などを加え、払い戻し金や法定効能付金、イベントなどの開催経費を除いた利益は5億5000万円程度を見込んでいる。令和6年第2回定例会の日程。令和6年第2回定例会は6月5日から6月26日までの22日間開催する予定です。6月5日水曜日第2回定例会開会、予算決算委員会、6日木曜日一般質問通告締め切り、13日木曜日一般質問会派代表質問、14日金曜日一般質問個人質問、17日月曜日一般質問個人質問、予算決算委員会、18日火曜日総務文教委員会、19日水曜日生活福祉委員会、20日木曜日産業建設委員会、25日火曜日議会運営委員会、全員協議会議会運営委員会、26日水曜日第2回定例会閉会。議会活動に関するご意見を募集しています。鳴門市議会では市民の皆様からの議会活動に関する幅広いご意見をいただくため、鳴門市議会ご意見箱を設置しています。次のいずれかの方法でご提出ください。丸1、鳴門市議会公式ウェブサイトの鳴門市議会ご意見箱ページから入力ファームに必要事項をご入力の上送信。丸2、鳴門市役所新庁舎1階待合ロビー付近に設置しているご意見箱に投函。なお、ご意見に対する回答はいたしませんが、個人情報に配慮の上、鳴門市議会公式ウェブサイトなどで紹介させていただく場合があります。個人に対する誹謗中傷などはお断りいたします。議会広報委員会、委員長梶達也、副委員長上田浩二、委員小西努、畠山俊作、塩崎健二、前田夏子、長浜健一、八木徹、橋本国勝。担当は三木かな子でした。以上で広報なると2024年6月号と議会だよりナンバー127を終わります。音訳は声の広報制作グループ浜坊でした。お元気でお過ごしくださいませ。